皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババでございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、4月になりました。
はい、
はい、4月はね、元気よくやっていきたいと思いますけどね、うん、個人的には、3月は漫画マンスだったんで、
うん、
4月は映画マンス
で、
映画をちょっと紹介していきたいんですが、
う
ん、週末作戦会議室としては、リモート収録してね、
はい、
ガッキーとかタマさんとかね、
はい、
にも出ていただいて、
はい、
まあ、ガッキーが出るということは、でそして4月ということは、25年冬ドラマですかね、うん、の振り返りがあると思うんで、
そうね、
ちょっと今回はね、冬ドラマも結構しっかり見たんで、
そうなん、
うん、見たんで、ちょっと冬ドラマの話もね、したいなと思ってますけれども、はいはいはい、まあまあ、そんなんあるんでね、週末作戦会議室もぜひ楽しんでもらいたいなと思ってるんですよ。
はい、
特に新入生、新社会人になられる方、おそらく電車の中で、このポッドキャスト聞いてると思うんです。ね、多分これ一番新社会人に受けるポッドキャストちゃうかなって思ってて、
うん、ずっと自信どっから湧いてくる
一番電車の中で聞くにちょうどいいポッドキャストで
そうかな。
俺週末作戦会議室の一個のちゃんとした聞き方というか、
うん、
おすすめの聞き方があるね。
おお、
1.25 倍速で聞く。
なんでだ、
1.25 ぐらいがちょうどいい間が。
あ、ちょっとじゃあ我々遅いってこと。
遅い遅い
遅いか。
もっと早口でいい。
嘘やろ、
もっと早口でいい。
俺らまあまあ早口じゃで。
いや、もっと早口で。俺も 1.25 ぐらいじゃないとなんか間がたるいなと思う。
あ、ほんま、うん、それ一回喋って聞いてるからやで。
いや、ちゃうねん。
ちゃうの。
俺なんて何回も自分の声噛みしみ、俺自分の話したこと噛み白石もんやから
今 1.5 倍にした方がいい。
噛み白石もんやからだけど 1.25 倍ぐらいがちょうどええかなっていう感覚やな。
そうか。でも俺はでも割と他の人のポッドキャストとか 1.5 倍で聞くから、そういう意味
だけど他の人も俺 1.2倍ぐらいで聞く。
あ、ほんま。
それこそ芸人のポッドキャストとかラジオですら 1.2 倍ぐらいで聞く。それは時短とかじゃなくて、うん、それくらいの間がいいねん俺は。
なるほどね、
うん、こうラリーがさ、こう、うん、カンコンカンコンカンコンコンカンコンコンカンコンカンコンカンコンコンぐらいがええね、うん、
なるほどね、
うん、
じゃあ俺らも結構そ、まあでも多いか。だから俺らはこのスピードで
スピードでいくねんけど、聞くときは 1.2 倍とか、はいはいはい、まあアップルポッドキャストだったら 1.25 倍がデフォやから、デフォというか
あるもんな、
あるから 1.25 倍で、まあスポティファイやったら 1.2 倍とかで聞いてもらうとまあいいかなと思ってますね。
なるほど、
はい、
それがおすすめの
聞き方ということで、はい、じゃあ新社会人に向けて今日はお送りしようかな
新社会人は聞かんやるけど、
まあ
はい、まあ聞いてくれる
方
は、
ね、ぜひ
ね、
はいはい、ということで始めていきましょう。週末作戦会議室スタートです。はい、さあ今日会議始めていきましょう。
はい、今日のテーマは何でしょうか。
今日のテーマは映画アノーラについて、感想を語りたいと思います。
パルムドール、
はい、パルムドール受賞作かつ、はい、アカデミー賞作品賞、
はい、
その他、5部門受賞、
まあ、だすごい世の中的な評価が高い、
評価が高い映画です、ね、はい、
うん、
で、パルムドールはですね、まあ、この週末作戦が一生懸命聞いてくださってる方、もうここ 3,4 年僕も結構好きな映画ばっかりだったんですよ、うん、まずもうチタンに殴られ、
はい、
チタンに頭どつき回され、
車とエッチなことするや
つ、そうそうそう、うん、で逆転のトライアングルですごい皮肉った目線で世の中を斜に構えてきて、
はいはいはい、
で落下の解剖学でシリアスに世の中を少し見て、
うん、
そしてのアノーラですよ。
なるほど、
今年のアノーラ、
はい、で世の中的にはもうね、めちゃくちゃ評価されて
ますから、めちゃくちゃ評価されてるわけですから、はいはい、でこの作品もまず SPS からいきますね、
はい、
まあ、新社会人の方ね、
うん、
SPS ってなんだってSPS でなんだよって、
うん、
週末作戦会議室プロモータースコアです。
はい、おすすめ度ですね。
おすすめ度ですね、はい、ネットプロモータースコア習いますね、
はい、
最近ねマーケティングやったら基本ですね、はい、
まあそうだ、
うん、8以上だったら OK だよと OK よじゃないな、まあ、SPS なんですけど、
はい、
3です。
3、5段階で3です、はい、でも3はあるのね。
3はある
、うんうんうん、でもパルムドールとかにしてはさほど、
で本当に俺の一言 一言のほんまに感想な、あの今挙げた3作、チタン、逆転のトライアングル、落下の解剖学は何かしら野心を感じたんよ。
ああはいはいはい、あの監督とかから、
監督とかさ、作品から
これやってやろう
っていう、やってやるぜみたいな、そのテーマとか、そのまあチタンはさちょっとグロエログロナンセンスみたいなとこあるけど、あの普通に逆転のトライアングルとか、あの、落下の解剖学もまあしっとりしてるけど、こっからちょっと噛みついてやろうぜみたいな、なんか感じたんやけど、まずあの俺はそれを感じなかったよね。優しすぎる、
優しすぎる、
ある種話がね。でちょっと毒をいい意味で感じない、あまあいい意味でも悪い意味でも感じなくて、えこれパルムドールいっちゃうかってまず思ったんよ。
なるほど。
でかつそれがアカデミー賞まで取っちゃうかってなると、変な言い方、今年不作やったんかなっていうのと、なんか非常になんかあんまり毒っ気のない、一見毒ありそうなんだけど毒っ気のない作品に落ち着いたかなっていう、なんか面白くないことはないねんけど、なんかあんまり僕には刺さらませんでしたっていうのがあのでしたね。
あ、ちょっと逆に興味が出てきたな、
はいはい、
なんか世間的な評価と佐藤さんの評価が違うのは何なんだろうっていう ね。
で、あのほら、あと、まあ、3の理由は、まあ、これ普通に R18 なんですよ。
お
だからあの普通にまあ主人公がいわゆる、ポールのダンサーというか、ストリッパーというか、まあ、いわゆるセックスワーカーっていうので、ストリップダンサーなので、うん、まあ、すごいおっぱいさらしてその卑猥なダンスを踊るシーンが何個もあるわけ、
うんうんうん、
まあ、そういうのもあって、うん、R18 になってるので、うん、まあ、そういう意味でちょっと万人に勧められるかっていうとそうでもないし、
うんうん、
まあチタンも俺万人には勧められんなと思ってたけど、まあまあ、まあ個人的な感想としてもまあ3ぐらいかなって感じやね。まあまあそんな感じでございます。で、監督ショーン・ベイカー監督で、もうこれね、まあショーン・ベイカー監督が描いてきた作品ってなんか人間の尊厳というか、はい、まあその人間賛歌というか、うんうん、まあそういう、まあ端的に言えばすごく、まあ上下の言い方を簡単に言ってしまうけど、階層が低いようなところにいる人でも、
うん、
ちゃんと生きてるし、こういう人にまあ、うん、あの光を当てなきゃいけないみたいな、
うんうんうん、
まあそういう意思のある監督やなと思ってて、
ね、
そのメッセージ自体はこの作品からもまあ分かるかなと思います、
うんうんうん、
はい。
ちょっとパラサイトとか万引き家族とか、そういう感じ、
そうやね、
でもニュアンスがあるって
こと。パラサイトも、うん、まあね、ちょっとこれが俺が後で少し述べようかなと思ってたものをもう少し先出しすると、うん、パラサイトも万引き家族も物語の力で、うん、この人たちに光を当てるぜっていう感じ、要はこういう物語のさ、起承転結があり、
うんうんうん、
ここで観客見たくなるよね、
うん、
じゃあこれで引きつけるぜみたいな、
うんうんうん、
物語の力、物語ってすごいパワーを持ってるものだから、うん、それで引きつけるぜっていうのがすごい伝わるんですよ。
普段注目しない人を物語の力でその生活を見せる
って、見せるっていうこと、
はいはいはい、
でチタンとかそういう作品群も、うん、まあそうだと思う。物語が強い力と、あとは絵作りも強い力なんだけど、うん、アノーラは物語の力を感じさせるところもある一方で、割とねドライに切り取るんよね。
うーん、
客観的にというか、
うんうん、
ちょっとドキュメンタリーというか、もうすごい一歩引いて撮るという感じがして、そこが多分俺乗り切れん
かった
、ね、だからそこにある物語性を楽しみたい、
うん、
いやねんけど、そこにあんまり物語性を入れないところに、なんかいや物語性はあるんよ、あるんだけれども、うん、なんか相対的には低い、薄い気がしていて、うん、そこに俺があんま乗り切れなかったんじゃないかなって、うん、にもかかわらずパルムドールもアカデミー賞も行くんやっていうのがちょっと、うん、
まあ、主人公のこう内面の葛藤みたいなのがありありと描かれる感じじゃないってことなのか。
それがね、うん、まあまあそれちょっと後で言いますね。
聞こう聞こう、うん、
まあ、ちょっとストーリー言いますね、
うん、
まあ、主人公さっき言った通り、ストリップダンサーです、
はい、
まあ、お金をもらって、 おっぱい見せて踊ると、うん、で何やったら、まあ、いわゆるセックスワーカー的な体の関係も持つよみたいな、うん、まあ、まあそんなところ、まあ、そんなニューヨークで働いてると、はい、で、まあ、それの主人公がアノーラこと兄って人に呼ばせないアニーなんですけど、うん、そのアニーがですね、まあ、ストリップダンサーで働いてたら、ロシア系アメリカ人の、うん、あ、違う、ロシア人の御曹司イヴァンがやってくるんですね。
御曹司が、
御曹司が、
はい、金持ち、
金持ちが、うん、でもう金に明かせて、もう兄、アノーラのこと気に入ったと、
お
イヴァンは、
お、
だから僕お金払うから、もうずっと僕のとこいてくれよと、
お
い、だから、じゃあ1週間これだけのお金で君を買うよみたいな、
お
っていうわけ、
お
で契約彼女みたいな感じになるわけ。
なるほど、
うん、
契約愛人、
契約
彼女、
うん、これがもう御曹司もすごい若いんで、もうお金三昧で毎日パーティ ー,
あ
ー、まあ、で酒飲み、ーゲームをし、好きなもん買いみたいな、ヤノーラも、まあ、なんか楽しい楽しいみたいな感じになっていくねんけど、まあ、なんかで友達と何人かのグループでラスベガスに行くよね。だから2人、気持ち高まった2人は結婚するみたいな、私たち結婚しちゃうみたいなことを言って、あ、しちゃおうと、
お、
結婚するんですよ。
結婚する、
うん、ところがですよ、
ノリでね、
うん、ロシアの御曹司なんで、怒った両親が、そんな契約はその、まあ、セックスワーカーと結婚するなんて許されへんみたいな、ロシアからそのアメリカに来て、結婚破棄させるっつって、でそれまで、まあ、部下になるんかな、部下みたいな、まあ、用心棒みたいなやつらに、そのイヴァンとアノーラをちゃんと見張っとけっていう、うんうんうん、ところがイヴァンが逃走しちゃうんです、
ね、御曹司が、
御曹司が、ああ、お父さんとお母さんがやってくると、
うん、
でその部下のやつらがもう見張りに来て、うん、お前らも2人が両親が来るまでここにずっといろって言ったら、イヴァンが突然逃げ出すと、でじゃあイヴァンをどうすんねんっていうところからちょっとはちゃめちゃ劇が始まっていって、っていう、
アノーラも一緒に逃げんの、
アノーラは逃げない、
逃げない、
アノーラだけ残されていく、
おい、なるほど、
うん、
離れ離れになるわけですね、
そうそうそう、
はいはいはいはい、はい、
でそっからお話がいろいろ転がっていくというような感じです、
ね、
う
ん、なるほど、面白そうで、
だからまあ前回何ですか、愛の不時着、
うん、
ね、
うん、
と一緒なんですよ。
いや、謝ってくれ。マジで愛の不意着に謝ってくれ。
まあまあ、でもフォーマットは一緒なわけです
。違うよ。もう結婚してるやん。じゃあ偽装結婚やから一
応。まあでも、うん、偽装結婚じゃないね。結婚してんねん。いや、ほんまに身分違いの恋なわけよ。
まあ、
アメリカの娼婦とロシアの大富豪、まあ、アメリカとロシアっていうところで結婚してしまうんですね。2人は、まあ、そのお金だけの関係、体だけの関係と思いきや、うん、なんか自分たち体を重ねるうちにお互いのこと好きなんじゃねみたいなノリで、若いノリで結婚しちゃうわけよ。
そこに愛はあるんか。
いや、そうやね、そこに愛はあるんか。2番は逃げ出すね。
い
ざ両親がアメリカに来て、
謝れお前、
結婚破棄するってなった
ら、リージョンヒョクに謝れお前
ほいでどうなるかっていう話なんです。
なるほどね、はい、はい、
でですよ、うん、でそれなりにエンタメしてて、うん、それなりに、まあ、さっき物語性はないって言ったけど、まあ、はちゃめちゃギャグはあるんですよね。特にそのアノーラとイヴァンが結婚するんやけど、結婚破棄せよってなって、うん、両親の部下がやってきたところから、まあ、イヴァンを探しに行くところからちょっとコメディになっていくんですよ、
うんうん、
ちょっとドジななんかロシアのなんか太ったおっさんと、なんかすごい真面目でなんか融通の利かない不器用な、まあそれもまあロシア系、アルバニアとかのなんかそんな人たちとのやり取りが、まあまあそれなりにコミカルに描かれていて、その中でアノーラとのなんか心の触れ合いとかもあるよね。
アノーラも一緒に探しに行くん
や。探しに行
く。ああ、なるほど。
まあ言ってニューヨークの中をさ、みんなで行ったり来たりして、あのイヴァンはどこだ、イヴァンはどこだっていうだけなんやけど、まあそこでちょっとちょっとしたコメディみたいなところあんねんけど、まずもってね、この映画ね、長いんだよね
長いんだ、
長い長い、結婚して結婚するのが多分ね、多分1時間ぐらい知ってるかな、
まあまあいくね、
結婚するまでで、これ2時間20分の映画なの大体で、結婚してコメディパートもまあ1時間ぐらいじっくりやって
みたいな、残り20分やん、
そうだね、残り20分で、まあ結婚、まあ結末バーガーでやねんけど、まあなんかね、テンポもなんかうーんっていう感じ、まあ丁寧に書こうとしてるかなっていうところはあるんだけど、 あるんです、
はい、
でこの作品をなんか俺どう解釈していいんかなと思う、うん、チタンやったらなんかこう暴力となんかまあいろんな神聖みたいなとこからも入れたり、
うん、
もうなんか逆転トライアングルやったら、
ね
まあ、金と美と、
うん、
で、民主主義と共産主義も全部皮肉ってバカにして それがひっくり返る様とかも笑ったりするみたいな、そういうなんか野心があったりで、逆転のトラ、落下の解剖学だったら音でしか分からない夫婦の関係みたいなのが裁判で明らかになってくることによって真実ってどっちにあんのみたいな、
うんうんうん、
その真実の両面性というか曖昧性みたいなところと、はい、その裏側にある男性と女性みたいなところ、うん、まあその文化的なあの価値観みたいなところをまあ匂わせていってっていう点数があんねんけど、であの裏も多分そんなんあるんよ、
うん、
ロシアとアメリカとか、
確かに、
うん、あくまで彼らはマイノリティとして描かれたり、うん、要はセックスワーカーっていうまあ底辺の身分の人たちが描かれていったりっていうので、
うん、
でも彼らのに生きるっていうことは何なのかみたいなことを描かれていくんやけど、どうもドラマ軸がやっぱね弱くて、うん、あんまり乗り個人的には乗り切れないんですよ、
ね、
で、うん、監督インタビューとかをちょっとバーって読んだりいろいろ聞いたりしたんですよね。で監督インタビューで来たのはやっぱりあのね、なるべくそのドキュメンタリー的にドライに描くっていうのは、
う
ん、なんか結構試みてるらしいです。
そうなんだ、
うん
うん、
で結構ニュートラルにドライに切り取ってるから、そこにある種説教さとかメッセージとかがまあまあ端的に言うとない、
うんうんうん、
からどっちの陣営からも受け取ってもらえるみたいなことを言っていて、要はあえて押しつけがましいというか、そのメッセージ性とか説教臭さみたいなのを排することによって、うん、誰からも見れる人間参加のドラマを作ろうとしたっていう、
人間参加なんで、
そうそうそうそう、
やりたいことは
そう、うん、でこの作品あの監督はなんかこれもまたインタビュー言ってないんやけど、まあ、キャラクターをずっと描いていって最後の最後で本当の気持ちに触れる、
う
ん、キャラクターのね、
うんうん、
でこれまた言ってる通りで、あの裏の本心が出るのはラスト5分だよ、おそらく、
は
あ
は
あ
は
あ、ラスト5分にあの裏がついに自分が被ってた鎧というか、仮面を剥いで、
うん、
まあ涙するところがあるんやけれども、はあはあ、そこで初めてなんかあの裏っていう人間がまあ分かるみたいな感じなんやけど、うん、そこまではもうほぼ結構ドラに現象を追っていくっていう感じなのね。そこがなんか俺にあんま合わなかった。だかな、
なるほど、
なんかあんま合わなかった、うん、なんかこれは結局さ、やっぱり裏側にある意図はって何なのって、何をあなたは言いたいのってやっぱ読み取りたくなるわけじゃないですか、
う
ん、まあ、
そうね、そうね、
それがねやっぱちょっと俺では読解ができなくて、
うんうん、
でそれは確かにちょっとある程度ドライに切り取ろうとしてるから、うん、すごい事実だけを本当にトントンと置いていくっていう狙いもあったんだと思うけど、うん、そうなってくるとこれを読み取ろうと思うとなんか結構難しいなって思って、俺はちょっとあんま乗り切れんかったんだよね。そんな映画なんです。
なるほど、
うん、
解釈がむずいのか。
いや解釈がむずいっていうか解釈簡単だと思うねんけど、メッセージはどこ、何が結局伝えたいんだろうっていうところが結構難しいというか、なんかね、メッセージありきのお話は確かに重いし説教臭いし、
うん、
聞きたくないよ、
うん、
だからそれをうまく隠してほしい
よ、うんうんうん、
だから両方皮肉ったりさ、
うんうんうん、
あのサスペンスと見せかけて実は裏側にはこういうメッセージがあるよみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうメッセージが俺映画の力やと思ってるけど、
はいはいはいはい、
この作品はなるべくメッセージも脱臭しようってして、うんうんね、最後の最後で初めて人間っていうものをちょっと描くことで、まあ、監督のメッセージみたいなのを伝えようとしてるから、
はいはいはい、
メッセージなんなんやろな、この作品何が伝えたいんかなみたいな。
あ
でそういう映画やったらいいんよ、もうこれはコメディ映画ですとか、これはアクション映画です、うん、メッセージなんてないんですって言うんだったらそれはいいんやけど、
うん、
メッセージがわからんと思って、
なんか見てさ佐藤さんこうダメージを負ったりはしなかった、
しない
しなかったんだ、
全くしない。
ああ、なんかこう 後味が残ってこのシーンが忘れられないとかもないんだ。
いやもちろんいいシーンとかはあるよ、うん、だからその最後のシーンは確かにいいシーンやった、うんははははうん、最後のシーンに関しては多分だけどあの俺の感情が出たことによって、うん、あここが伝えたいのかなみたいなのが、
ああはいはいはいはい、まあ、うん、でもなんかそんなこれがなんか自分の中に響いたりはしなかった。
そう、
はいはいはい、
で多分他の映画ってその最後のあの俺の感情みたいなのを最後こう大きく持っていくためにここに多分響いてほしいから、うん、物語のうねりをめちゃくちゃ作ってくると思うよね、うんうん、だからそのうねりがなんかあんまりそのこの最後の感情を高めるためにうまいこと聞いてなかったのかも、意図的にそんなうねりは、うん、それって創作じゃないみたいな、
はいはいはいはい、
なるべくドライに描いていくみたいな、
あなるほどね、はいはいはい、
感じがしてなんかそこはね刺さらなかったんだよね。
なるほど、
まあネタバレしちゃうと、うん、もう まあ多分これの配信の時にはもうあの裏公開からもう2ヶ月ぐらい経ってるかなと思うので、うん、まあ、ネタバレしちゃうと思う しちゃいますね、うん、しちゃいます。ここからはじゃあちょっと注意して聞いてください、
はい、
まあ大体どうなるか分かる、まあおおよそ2パターンじゃないですか。
結婚して幸せに暮らしました か、あ別々の道は
ありましたか、どっちだと思います、はい、
別々の道でしょ。
そうですよね。
ですよね、
うん、別々の道に歩いて最後アノーラは、うん、まあ両親とかにも悪態をついて、うん、向こうの両親とかにね、うん、で最後一時イヴァンと結婚することによって住んでた華やかな家から、うん、今まで住んでたボロいアパートに、うん、まあ、戻ってくるわけですよ。
金じゃなくて自分らしさであると、
さらさら戻ってくるわけ、うん、で最後にそのまあ護衛兼付き人してたロシア人の、まあ、部下のやつを送ってもらうわけですね、うんうん、でその時に初めて涙を流すんや、
うん、
さっきまでずっとアノーラ強気だった、
うん、
でアノーラはアローコとかそこでなんか、まあ、その護衛というかドライバーの男といたそうとするんよね。
おい、おお、
いたそうとするんだけど、その結局いたさずに泣いてしまって終わるんよ。
なるほど、あオッケーオッケーオッケーオッケー、ははははは
だからここは俺すごいいいシーンだなと思っていて、要は自分の中でお金を得る手段であった体、
うんうん、
交換可能なものであった、うん、自分が差し出せる資本であった体が通用しなかったっていうことで、
うん、
最後自分を支えてたものすらも
ちょっとそういうあれなんだ
と俺は思った、
ね、あ自分から拒否したんじゃなくて向こうに拒絶されたんだ。はいはいはいはい、はい、なるほどね。
でそこで初めて自分がだから要はずっと強気だったのは、うん、向こうがお金というすごい財力を持ってて、うん、強気でいけるのと同時に、うん、アノーラは自分の体で稼いできたんだと、うんうんうん、自分の美貌でこのイヴァンという男を落としたんだと、
うん、
でかつそのまあそこなんで愛が芽生えたんかあんま説得力作品中ないんやけど、うん、愛が芽生えたんだって、
うん、
でやっぱ自分の体とか売り物に対する自信はあったんやけれども、それが最後の最後で旅路の果てに、
うん、
なんか受け取られなかったことで今まで耐えてきたものが全部席を切ったように壊れてしまうっていうところに人間らしさ人間臭さが見えて、そうやってもでも生きて人は生きてるんだよっていうところの最後のこのシーンはめちゃくちゃ良かったと思うんやけ どこのシーンだけなんよ。
あ
からなんか、ね、なんもう少しメッセージないかなみたいな。だから、はいはいはい、悪く言えばめっちゃちっちゃいメッセージなんよね。そこに俺がなんかあんまりこれパルムドールかみたいな、小さい話でなんか大きいメッセージかを伝えてほしいかなと思うんやけど、小さい話で結構小さいメッセージじゃないかなと思っていて、で優しいんよこのメッセージは、すごい優しいし、なんか人をちゃんと見るっていう見てるっていう映画の感じはするんやけど、なんか規模はちっちゃいなと思って、僕はあんまり来なかったかな。
なんかあれやのちょっと俺見てない中でさ想像で言うのがこう割と女性向けなのかな。
いやどうなんやろうね。
いやなんかさほらちょっといわゆるさちょっとあんまこう言い方はしたくないけど、こうまあ女性ってさ若い時の方がこう美が、
はいはい、
美という武器があるわけじゃない。でそのなんかじゃあいつ結婚するんだみたいな話があった時に、まあ若い時ってこう若さをでさこうまあ、金を入手できる可能性があるわけだね、はいはい、ただその代わり自由を失う可能性があるよね、はい、でその自由を失う代わりに金という機会を蹴ったと、 みたいな。でもその美というものはずっと続かないしみたいな。でじゃあどうするのだみたいに解もないみたいな。でそのそれにはなんかこう終わりがあるみたいな感じでもどうしようみたいなっていうこと、そういう感じでもない、
でもないそういう感じでもないかな。どこがいいっていうのも結構ふわっとしてるのよ。
ああはいはいはいはい、うん、まあまあでもそうよね、なんか、クリアに言語化してくれるパターンはあんまないよね。
なんかなんかこの作品はほんまにさ、なんか自分の中で言葉があんま出てこなくて、あらと思って。
ああ逆にさ、なんかこう世間的にめちゃくちゃ評価されてて自分がそうでもないやつするとなんか逆にそこに発見がある可能性はあるよね。
まあそうだな、
もう一歩深掘れば。
そうだな、もう一回見てみるか。
あなんかそうなんかとかちょっとこうね、自分と状況と世の中の状況の違いがどうだったのかってよかったか。
正直ちょっと早終わらんかなって思うぐらいの、なんかちょっと眠くはならなくて、まあそれなりにコメディのところも面白いんやけど、なんかうんっていう。
なるほど。
まあその例えばさ、ロシア人コミュニティ、アメリカにはロシア人コミュニティやからさ、まあそこにメッセージあんのかなとか、まあ、マイノリティとか、そういうところにメッセージあんのかなって言うと、まあ、そうでもないしなみたいな。セックスワーカーっていうそのまあいわゆる底辺層の職業って言われてる、まあっていう思う人もいるような職業をスポットライトにしてるんですってインタビューでも結構答えてるから、まあまあじゃあそういうところかなって思うと、まあそれもまあまあそこが一番大きいかもしれんけどみたいな感じ、伝わらんなと思って。
ちょっとネットフリックスで配信されたら俺見るわ。
うん、だからちょっとな、なんとも言えん映画やな。
はいはいはいはいはい、なるほどね、2時間か、まあちょっと見てみるわ、
うんうん、という映画だったんで、ちょっと
なるほど
今年の年末の週末作戦会議室ナンバーワンの1位にはならんなと思って。だいたいまあパルムドールとった作品を1位にしちゃってた、まあ、去年はルックバックって言った記憶があるかもしれんけど、だいたい1位にしてたと思うんだけど、うん、ちょっと今年はないかなって思っちゃったな、残念ながら。
でちょっとこのリスナーさんの中でこう解釈するんだというのがもしある方はちょっとぜひ送ってきてほしいっていう。
はい、あまあそうな、そうなの、うん、どう解釈するのかな、あれは。ちょっと解釈に迷うね、僕は。
珍しいね。
解釈聞きたい。
珍しい。
うん、あのね、だからそんな感じでございます。
なるほど、わかりました。
ちょっとも個人的にはモヤモヤの。あのいや、面白いの。
うん、
あのまたもう一回、ちょっと繰り返すけど。
ベースはおもろいけど。
ベースは面白い。うん、だから別に見れんねんけど。
パルムドールか
と、ね。パルムドールとアカデミー賞取るかっていうのと、うん、やっぱちょっと長いし、ちょっとたるいところもあるし、うん、でメッセージは何なんやろっていう。うん、そこがね、なんかちょっともやるような作品でございましたね。はい、ということで本日お送りしましたの
は、
映画アノーラでございました、
はい。
まあ、パルムドール受賞作、
はい、
近年の中では僕はちょっといまいちだったかなと思うんですけど、多分見える人によって感覚が違うと思うんで、うん、あのぜひ見ていただけたらと思いますが、ただ R18 なんで、ね、ちょっとそこお気をつけてご覧いただければというふうに思います。週末作戦会議室ではお便りお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、はい、今日は映画アノーラの話をしてまいりました、はい、が、4月の私の担当会は、
はい、映画
なんですが、もう1回ぐらいしかないのかな。
そうね、あの多分そう。
じゃあちょっとやらないかもしれない映画ここでやっちゃいますか。
お、あんの。
いや、あります。
ある。
はい、
軽く
触り合いましょうか。映画眠るバカをちょっと見てきまして。
眠るバカ、
石黒正和先生の
アニメ映画だよね。
実写です。
実写なんだ。
はい、
はは
は。第104回、これで話そうと思って第100あの聞き直したんですけど、第104回に それ待ちと、眠るバカワーダコーダっていう回があるんですけど、
僕が紹介したっけ、それ
あなたあなた
僕紹介したっけ、あなた、なんか見たことあるなと思って
、石黒正和先生、まあ、うん、私、まあ、言ってるように好きなの、天国大魔教好きなので、うんうんうんうん、石黒正和先生作品だし、うん、眠るバカも、まあ、あなたが紹介してから私読んだんで、うん、まあ、映画化するんやったら見に行こうかと思って実写化したやつを見たんですよ。
ですか、はい、
うん、
出た
で、うん、これもまた評価高いんです
よ。高い、
高い、周囲の評価高い、うんうんうんうん、で、なんやと石黒先生の評価も高い、石黒先生のツイッター見てんねんったら、なんか素晴らしい映画だっつって、
珍しいね、こう実写で評価高いの、
うん、
漫画原作の実
写 でその漫画のなん再現率みたいな、
あ、
今まあ言うんだったらそれは高いと思う、
はあはあは
あ、けど俺はあんまり面白くなかった。
なるほどね。
いや、あのね、これまた変な言い方やねんけど、うん、いや、それなりには面白い。
ああ、なるほどね、
うん、けどなんか足りんのよなっていうのと、
ルックバックみたいな映像にした方がおもろかったなみたいなのはないってことね、
うん、っていうのと、うん、これ明確に一つあるのは、うん、眠るバカは漫画をちゃんと読んだら、うん、もうあの石黒正和先生がいろいろ仕掛けとるんよね、
は
あ
は
あ
はあ、
トリックを、
うん、
トリックというか、
うん、
仕組みをね、
うん、
いろんなものを、
うん、
それはやっぱ実写では無理だから、
あ、なるほど、
その部分はもったいなかったかなと思う。
はいはい、まあそうね、うん、そりゃそうだよ、うん、
で石黒正和先生はとにかく円環なんよ、あの人円環が大好きなんよね。
そうやな、
だから眠るバカも円環をちゃんと入れてるんやけど、
ああ、
まあ、ええー、実写化するとその円環 のギミックみたいなのが入れられへんし、うん、ちょっとそれはなかったのはもったいないのと、まあなんか NF なんとか坂だか、ちょっと俺あんまアイドル系分かんないからあれなんだけど、なんとか坂の子が
乃木坂的なやつやろ、
乃木坂的な子がイリスユミをやってんねんけど、イリスユミって、まあ、あなたもね第104回言ってるんですけど、嵐山ほとりなんですよね、大学生になって、ほとりじゃないだろうみたいな、この人は。
ああ、なるほどね。
なんか漫画のイリスの感覚とその実写のイリスがなんかあんまり合ってへんな、
あ、まあ、あの雰囲気持つ人は
けど、クジライ先輩はクジライ先輩やった、クジライルカ
は
クジライルカやったかなとかって、ね、全体的にはなんか実写にするにあたって脇役を結構解像度上げて、
うん、
なんか脇役の解像度が上がった分めっちゃリアリティ高い作品にはなってたから、そこは間違いなく成功してるなと思ったけど、
うん、
まあ全体的に見ればちょっと物足りんかなって感じをちょっと受けましたね。面白かったんだけ ど、
なるほど、
まあ、ライブシーンもまあまあ熱くはなるから、
うん、
そうだから、その最後にあ、そうそう、それでその第104回も聞き直して、
うん、
馬場さんが最後クジライ先輩おかしくなったんだみたいなことをね、ちょちらっと言ってたんです
よ、ははははは
ね、じゃないなと俺思った。
あ、そうなんだ、
うん、
ははは
クジライ先輩はあの円環の利を出したんよ、
ほうほう、
そうで、クジライあの漫画を読み終わるっていうことは円環の利を出するっていうことやから、
うん、
あれ読者でもあれクジライ先輩でもある。
なるほど、
クジライ先輩は読者なんよ。
読者なの、
そう、
はあはあはあはあ、
って思った。
なるほど。ちょっとその観点で俺もう一回見直そうかな、
眠るバカを、
うん、あれ104回からだいぶ前やろ、3年ぐらい前やな、
20年やった、
いや5年前か、
20年何年かちょっと分かんない、20年ぐらいやった気がする、うんうん、からちょっとそれを見て、ああって、まあまあなんせちょっと眠るバカ見ました、
はいはいはい、
っていう感じで。
なるほどね、
うん、まあ機会あったら眠るバカも見て、
それは結構だから良かったってこと、佐藤さんの中では。あ、まあ3ぐらい、
あ、 SPS、 SPS、
うん、
そうね、まあ長さ的にはそんなもんかなって感じだけど、
あ、
まあ3ぐらい、
はあ、はあ、
あ、 3.5、 誰にでもおすすめできるってわけでもないし、あ、まあなんていうに女子大生の日常ものが淡々と流れていくので、
うん、
そこに物語的なカタルシスはほぼない、
うんうんうんうん、
けどただ物語的なカタルシスは唯一あるとすれば、ラストのライブシーンは多少のカタルシスは入れてるけど、これは漫画の悪さというか漫画でもまた弱点やけど、うん、突然、まあ、デビューするよってなって、うん、そのクジライ先輩の葛藤もそんな描かれないまま でも葛藤してるんやろなっていうことがなんとなく示唆されて、最後にあのクジェイ先輩がライブやって終わるって感じやんか。だからそこでどうしても駆け足感はそもそも漫画の時点からあったんやけど、それが実写になると、あ、やっぱこう思ってはるんやって、ちょっとやっぱ感情ね、
はいはいはい、
やっぱ映画とか物語でさ、感情をちゃんとどう追っかけていくかとか、感情どうやって読者の、視聴者の感情と、登場人物の感情をどうリンクさせていくかっていうのも結構肝やと思うねんけど、そこがちょっと離れたまま最後いっちゃうかなっていうのはちょっと思っちゃったかな。だからまあちょっと、そこの難しさはあの漫画はあるかなと思うんだけど、まあまあまあ、そんなことを感じた映画でしたね、
はい、眠るバッハももしご興味のある方は
あれば、
漫画を軽く読んだ上で、
そうね、今回担当会私多ければ眠るバッハもちょっと扱おうかなと思ったんですけど、まあちょっとここで
変わりました、
はい、使っちゃいました、はい、というわけで次回予告でございますが、
はい、
次回は
あれ、そのぐらいさ、
あ、そうですか、
千葉哲也賞じゃないですか、
何の話ですかそれは。
え、あ、ちょっと待って、これ言ってなかった、これでもさ予告した方がよくない、
事前に。本当ですか、あ、そうですか、
うん、
あ、そうしますか、
はい、その方がほら、あの視聴者さんも一回見てから聞けるじゃない、
あ、そうですか、
うん、
じゃあちょっと私たち証拠りもなくですね、はい、まだまだ推し作家を探すわけです、
はいはいはい、そうですね、
まあちょっと内輪で話すのが結構楽しいなっていうので、まあ非常に上から目線ではございますが、うん、また推し作家を、推し漫画家を見つけようみたいな、デビュー前の推し漫画家を見つけようの会を、
はい、青たがり選手権、
ね、青たがり選手権、通称青たがり選手権をやろうかなと思ってまして、はい、千葉哲也賞91回を読んで、
はい、
自分が気になる作家を、週末作戦会議室メンバーで語らうという会を、ね、
はい、
次回やりたいなと思っております、
はいはい、であの千葉哲也賞91回で検索したら結構、まあ、あの大賞作から、まあ、あの入賞作ま で,
作まであ
無料で読めるんです
よ、ね、91回だったよね、91回だったと思うんですけど、
やったかな、はい、多分そうで、それを見て、まあ、あの最新のやつね、はい、見て、まあ、バーッと全部見た上で、まあ、一番その
自分に刺さったの、ね、
刺さったやつとか、うん、まあ、こういうこの人は今後
売れるんじゃないか、
売れるのではないかみたいなやつを1位2位3位と決めて、それぞれね、あ、佐藤さん、ババさん、ガッキー、タマさんで
自分のことババさんっていう、
ね、あ、すみません、
佐藤、ババ、タマ、ガッキーでね、
はい、でそれぞれ言い合うと、でそこの1、2、3位にはなんかやっぱこう人間が出るっていう ね,
そうね、
はい、のしてやろうかなと思います、はい、ちょっと来週それをやりますので、ちょっともし皆様お時間あれば千葉哲也賞で検索してみて、ちょっと何作か見ていただいて、自分の中の1、2、3位をやってい
ただければと思います、
はい、我々の4人と誰と感性が合う
のかというですね、
はい、
はい、いいんじゃないでしょうか、はい、というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き、
お開き、
お相手は私佐藤と
ババでございました、
また聞いてください、さようなら。